私たちの教会はスウェーデンからモラー宣教師ご家族が使わされて始まりました。昨日モラー先生からクリスマスの挨拶が来ましたので、最初にそれを読ませさせていただきたいと思います。愛するシャロームの皆様、キリストの近くにいてくださることと祝福を私たちがかつてないほど必要としている時代にあって、キリストが私たちの人生を分かち合うために来てくださったことを知ることは大きな安心感を与えてくれます。そうです。それ以上に私たちを救い永遠の希望を与えるために、主はよみがえられたというイースターのメッセージと同じぐらい力強いのがクリスマスの宣言です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。親愛なるシャロームの皆様が、喜びにあふれたクリスマス、そして私たちの父なる神のあふれる祝福に満ちた新年を迎えることができますように、愛を込めて、スヴェンとクリスティーナ。新聞の投書欄にこういうものがありました。海外に住む娘からメールが長すぎる、要件だけを手短にと言ってきた。私が娘に送ったメッセージ、温泉に浸かり美味しいものを食べて楽しもうぜへの娘からの返信はぜだけだった。同居の息子になんてメールが来たと思うと聞くと、ぜだろうねと即答。さすが兄弟、よくわかっている。うちもですね、次男がですね、よく両とかんとかオンとか、OK とか返信するのでだいぶ鍛えられて最初書き間違えたのかなと思っていたんですけれども、だんだんと鍛えられておりますけれども、今日はクリスマスの宣言、一人の緑子が私たちのために生まれたというこの出来事を省略せずに耳を傾けていきたいと思います。アメン。ルカの福音書2章からお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレームというダビデの町へ登って行った。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。アメン。今日の箇所は、今日世界中のキリスト教会で読まれている聖書箇所であります。イエス・キリストの誕生というのは、ちょうどローマが共和制から帝政へと移行したばかりの時代の話であります。初代皇帝アウグストが地中海世界を支配していました。イスラエルはシリア属州の管轄下に置かれ、ローマから派遣されたクレニオが総督でした。つまりクリスマスの背景には、このローマ帝国の支配という社会的な文脈があったわけです。とはいえ、イエス・キリストはローマ皇帝と最後まで会うことはありませんでした。ローマ皇帝アウグストもイエス様の名前すら知らなかったと思います。しかし、ほどなくしてイエス様の弟子たちによって、後の皇帝たちはその名を知ることとなります。そして彼らはイエス様の弟子たちを迫害するわけです。ところが300年も経たずに、ローマ皇帝自身がイエス・キリストを信じるようになるわけです。皇帝アウグストは住民登録を命じました。住民登録というのは人と財産の登録であります。これはローマに属州から支払う税金を決定するためのものだったわけです。高校の 世界史の授業でも習ったと思いますが、ローマの平和、パックスロマーナ、それはこのように属州からの搾取を前提としたローマにとっての平和だったわけです。ヨセフは臨月のマリアを連れてナザレからベツレヘムに向かうわけです。ナザレというのはイスラエルの北部にある村であり、ベツレヘムというのは南部にある村なわけです。 Google マップでちょっと調べてみましたら、ナザレからベツレヘムまで Google マップによりますと156キロあるそうです。で、歩くと1日と12時間かかると出てきたんです。人が1日に歩ける距離の目安はだいたい30キロだそうですので、まあ、単純計算しまして5日ぐらいかかったのかなと、そう考えることができるわけです。そしてベツレヘムに到着したとき、マリアはイエス様を出産したわけです。どうしてベツレヘムで生まれることが大事だったのか。実はイエス様がベツレヘムで誕生するということは400年以上前に予言されていたことだったからであります。旧約聖書の御箇所というところの5章にこのように書いてあります。ベツレヘムエフラテオ、ベツレヘムが出てきますが、ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。つまりイエス様はベツレヘムで生まれるということが予言されていたんです。イエス様はベツレヘムで生まれなければならなかったんです。ローマ皇帝は自分の権力の誇示のため住民登録を命じたんです。しかし実はこれもまた神様の御手の中で行われたことであって、ローマ皇帝でさえも実は神様の御手の中でしただけだったんだということであります。有名なクリスマスの場面が描かれているのが6節と7節であります。2章の6節と7節ご一緒にお願いしたいと思います。2章の6節と7節。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。アメン。宿屋と訳された単語は実は別の聖書の箇所では客間と訳されている単語なんです。実際ベツレヘムというのはエルサレムから8キロぐらいしか離れていなくて、まあ、特徴がある村でもなかったので、まあ、妻曰く、まあ、堺区のようだねというふうに言っておりましたけれども、堺区もホテルありませんけれども、ベツレヘムにも宿屋はなかったんじゃないかというのが、これが実は一般的な学者たちの見解なんです。つまり宿屋がいっぱいで泊まる場所がなかったという、そういう話ではなくて、イエス様が生まれるための場所を提供しようとする人がいなかったという、そういうふうに理解できるんです。今も同じであります。イエス様はおっしゃられます。黙示録の3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は今もすべての人の心の戸を叩いてるんです。でもイエス様を迎える場所があるでしょうか。私たちが心を開いてイエス様を歓迎するならば、イエス様は私たちの心に入ってきてくださいます。たとえ貝羽桶のような心であったとしても、イエス様は来て私たちの心に生まれてくださいます。 今日注目していただきたいのは、羊飼いたちに天使が語った言葉であります。2章の8節をご覧ください。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。この土地にというのは同じ地域にという意味でありまして、要するにベツレヘム周辺でという意味であります。この時ベツレヘムの周辺で羊の群れを見張るために野外にいたのが羊飼いたちだったということであります。どうしてここで羊飼いが登場するのか、まあ、いろんな説があります。でも私は単純に何よりもそれが歴史的事実だったからだとそう思うんです。夜外で羊の番をしていた羊飼いたちの前に天の使いが現れて神の栄光が彼らを照らしたというんです。そして天使たちは言いました。10節、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。羊飼いたちに与えられた印、それは布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子でした。羊飼いたちは救い主が生まれた印を貝場桶に寝ている緑子に見ることができると、そう言われたんです。貝場桶に寝ている緑子が救い主、救い主の印なんだと言われたんです。実はこの救い主と訳されたギリシャ語、ソーテイルというこの単語は、当時実は皇帝に使われる単語だったんです。一説にありますように、イエス様が生まれた当時のローマ皇帝はアウグストでした。ローマの詩人たちはこの皇帝アウグストを称え、彼と共に新しい時代が始まったということを称えたんです。なぜならばローマ市民にとって皇帝アウグストは救い主だったからです。しかしローマ市民以外の人たち、特に辺境のイスラエルの国の人たちにとって、皇帝アウグストは救い主とは呼べない圧政者でしかなかったわけです。なぜならアウグストがもたらす平和というのは、軍事的制圧を前提としたローマにとっての平和でしかなかったからであります。このようなローマの支配における偽りの平和というのは、知恵の書と呼ばれる外典にこういうふうに描かれているんです。彼らは神を知ることにおいて道を誤るだけでは足りず、無知から生じた大いなる戦いのうちに生きながら、そのような悪を平和と呼んでいる。このような状況の中で天使たちが羊飼いたちに伝えました。貝場桶に寝ている緑子こそが まことの救い主、この方こそ主キリストであると。皇帝アウグストではなくて、脆弱に見える貝羽桶に寝ている緑子こそがまことの神の子であると。皇帝アウグストではなくて、貝羽桶に寝ている緑子こそが新しい時代の始まり、あなた方のための印であると、天使たちはそう告げたわけです。羊飼いたちに与えられた印、それは貝羽桶に寝ている緑子だったんです。2000年前も今も変わりません。世界の注目はどうでしょうか。世界の注目は今、横暴なアウグストのような異星者にばかり目を向けているんではないでしょうか。異星者たちに振り回されて希望を失いかけているんではないでしょうか。聖書が私たちに訴えているのは、アウグストを見るのではなくて、貝羽桶に寝ている緑子を見なさいということであります。私たちの視点はどこにあるでしょうか。貝羽桶に寝ている緑子を私たちは見る必要があるんです。それが天使が伝えたメッセージであります。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。人々は皇帝アウグストが支配していると思ったんです。もうすべてもうアウグスト次第、もうアウグストに逆らえるものなど何もない、そう思っていたんです。でも事実はどうだったんでしょうか。事実はそんな皇帝アウグストも動かして、ベツレヘムの貝羽桶に救い主を誕生させたのは主なる神。事実は神様がすべてを治めておられるということであります。だから天使は言いました。恐れることはありません。どんなに今暗い社会のように見えたとしても、神様は今も生きて働いておられるんです。天使は言います。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。アーメン。これがクリスマスメッセージであります。天使は歌います。ご一緒にお願いしたいと思います。14節ご一緒にお願いします。はい。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。アメン。イエス様が教えられた主の祈りと呼ばれる祈りの中に、このような祈りがあります。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。実はこの言葉、原文を直訳しますと、ちょっと分かりづらい、書いて分かりづらいかもしれませんが、こういうふうになるんです。あなたの御心がなりますように、天でのように地の上も。あなたの御心がなりますように、神様の御心がなりますように、天でのように、天で行われているように、この地の上にも。糸高きところ、天というのは神様の領域であり、神様の御心が行われているその場所であります。天というのは神様の栄光が満ち、神様の御心が行われている場所なんです。主の祈りはこの神様の領域で神様の御心が行われているように、この地上でも神様の御心が 行われますようにという、そういう祈りの言葉なんです。そしてこの天使たちが歌った賛美も同じメッセージであります。糸高きところ、神様の領域は神様の御心が行われ、神様の栄光に満ちております。同じように天と同じようにこの地の上にも神様の御心が行われ、神様の平和に満ちますようにと、そう天使たちは歌ったわけです。今の時代ほどこのメッセージを必要としている時はないのではないでしょうか。天使たちが歌った平和、それは聖書の言語であるヘブル語では皆様のよくご存知の単語が使われているんです。シャロームという単語が使われているんです。ですから地の上にシャロームと天使たちは歌ったわけです。シャロームというのは実はただ単に争いが止むという、そういう意味ではないんです。まあ、クリスマスということで、まあ、ケーキを買われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ケーキを買うときにですね、こうチョイスがあるわけですね。ホールにするか、それともピースにするかと。シャロームっていうのはなんとなくピースの方かなと思ってしまうかもしれませんが、ピースの方ではなくてホールのことをシャロームっていうんです。ホールネスって、この全体、このシャロームっていうのはそういうこの全体という、そういうニュアンスがある単語なんです。だから健康と訳される時もありますし、調和と訳されたり繁栄と訳されたりする、そういう単語なんです。神様の御心はシャロームなんです。聖書にはっきりとこのように記されております。エレミヤ書の29章の11節にこう書いてあります。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安、シャロームを与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。天使たちも歌いましたが、神様の御心はこの地の上にシャローム、平和を与えることなんです。それなのにどうしてこの地上に争いが絶えないんでしょうか。神様の御心がシャロームなのに、どうして悲しい出来事がなくならないんでしょうか。聖書が私たちに教えていることは、それは罪が問題であるということであります。人間の祖先アダムとエヴァが神様に逆らって善悪の知識の木から食べて以来、人は神との平和、そして他者との平和を失ってしまったわけです。自分の善悪で人を裁き、神様さえも裁き、この地は争いと憎しみに満ちてしまったわけです。つまり自己中心が聖書が言う罪なわけです。そして聖書は罪の報酬は死であると言ってるんです。中世の神学者アウグスティヌスは言いました。あなたは私たちをあなたに向けて作られ、私たちの心はあなたのうちに安らうまでは休んじないからである。人の心というのは神様でなければ満たされない、そういうところがあるんだというんです。人はでも神様以外のあらゆるものでその部分を満たそうとするわけです。でも神様でなければ満たせないわけですから、どんなに何をしても虚しいわけです。このように神様との関係が断絶している状態、それを聖書では魂の死と呼んでるわけです。この死、 この断絶を解決する方法はただ一つ、神の一人子イエス・キリストだけでした。聖書は言います、神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス・キリストは私たち一人一人の罪の罰を身代わりとなって受け、あの十字架の死と復活によって贖いを成し遂げてくださいました。ですから今誰でもイエス・キリストを罪からの救い主、主として受け入れるならば、神様のシャロームを持つことができるんです。具体的には、信じて祈ることによって、人はイエス・キリストを受け入れることができます。今日のアウトラインに祈りの言葉を書いておりますので、ご一緒に読んでもらってよろしいでしょうか。アウトラインにある、この四角に囲った祈りの言葉、ご一緒に読んでもらってよろしいでしょうか。ご一緒にお願いします。はい。イエス様、私はあなたを必要としています。私の罪のために十字架で死んでくださったことを感謝します。私は今心の扉を開き、私の罪からの救い主、人生の主としてあなたをお迎えいたします。私のすべての罪を許し、永遠の命を与えてくださり感謝します。私の心の中心で私の人生を導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。心からこの祈りをすることによって、人はイエス様を歓迎し、神様のシャロームを受け取ることができます。そしてイエス・キリストを信じ受け入れた人々に、神様はこの神様のシャロームを与えるだけでなく、神様とのシャロームを受け取った人は人とのシャロームを作るものとなっていくわけです。この地上にシャロームをもたらすものとなっていくんです。だからイエス様はおっしゃられました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。平和というのは作るものなんだと、イエス様はそうおっしゃったんです。何にもしなくて平和が来るとはイエス様はおっしゃられなかったんです。平和を作るもの。でもどうやって平和を作ることができるか。人はまず神との平和、神とのシャロームが必要なんです。神とのシャロームを受け取った者がこの地の上にシャロームを作るものとなっていくんです。私たちの教会は今バングラデシュの貧しい子どもたちのための施設ホームピースを支援しております。ホームピースは孤児やシングルペアレント、極度に貧しい子どもたち、いわゆる日々の食事さえもない、そういう子どもたちを集めて衣食住、教育の機会を与えている、そういうキリスト教の施設であります。スタッフの人にですね、この間行った時に話したんですね。こう、そのスタッフは以前南のバングラディッシュの南の方で、まあ、似たような施設をこう働いてたっていうんですね。その施設とこのホームピースと何が違うんですかと言ったら、ホームピースは貧しい子どもたちを集めてる。その南の方のキリスト教の施設はどちらかというと教育を中心に豊かな子たちを集めているんだけど、ホップはホームピースは何が違うかというと、本当にこう教育を受けれない貧しい子どもたちのためにやってる、そういう施設なんだと。今年私は次男や、ニュータウンの梶山先生、町田の大塚先生とともに4年ぶりにこのホームピースを訪問してきました。また 子供たちが、まあ、そういう子供たちがどこから来ているか、その子供たちの保護者たちの村も訪問してきました。いくつかそういう村があるんですけれども、そのうちの、まあ、数箇所回ってきたんですけれども、写真が出ると思うんですけれども、村はですね、この牛やヤギや鶏が放し飼いにされておりまして、まあ、一箇所はですね、こう、シオンが、次男が動画撮っておりましたけれども、鶏の後ろ、ひよこがですね、何匹もこう、ぴょんぴょんぴょんぴょん、こう、歩いている、そんな、メッセージ中に、あ、鶏が歩いて、ひよこが歩いているって、そういうような場所なんですけれども、この写真もですね、見ていただきますと、下に写っているのが鶏で、上の方にヤギが見えると思いますが、そんな村の一角に、これ何の写真かというと、赤ちゃんが、寝かせられてたんです。この写真、この場所、この場面、この赤子を見てですね、みんなで、いや、なんかクリスマスの場面のようだね。こんなところにこう、もう動物がいっぱいいるその場所にポーンとこう置かれていて、いやー、クリスマスだねと。神の独り子もこの赤子のように人となって私たちの間に住まわれました。私たち一人一人が神様のシャロームを体験することができるように、イエス・キリストは天の栄光から離れて、ご自分を虚しくして人となって、この地に生まれてくださいました。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上にも神の御心、神のシャロームがもたらされますように。聖霊様、来てください。アメン。祈ります。